のぎついってプレゼンツ、のぎつアー。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も山梨会市内のセダザウォークの駐車場よりお届けしております。夕焼けがそろそろ出てきそうな感じで、綺麗な山梨になっているんですけども、お相手はいつもの東横名人と、今日もこの方です。
こんばんは、坂本です。ちょっと富士山が見えないですね今日なかなか。
まあでもね、最近富士山ずっと見えてないですよね、ラザウォークに来てても。
うん、
麓っぱらに行った時ですら富士山も夜中に稜線がうっすら見えたぐらいなんで。
そう、朝方ね気温が下がるとやっぱりその雲がなくなって見えるんですけど、うん、昼間はちょっとほぼなかなか難しいですね。
あの富士山の話で言うと、うん、僕この3連休っていうか、この9月の真ん中ら辺に、うん、親父の7回忌があったんですよ。
はい、
大阪に帰省し、
うん、
で高野山に納骨に行き、
うん、
でそのまま高野山から白浜に、またこの母親がね、
うん、
最後の家族旅行がしたいとかって言い出すわけですよ。
最後とかつけるでしょ。
そう、ラジオやってる時も親父との最後の家族旅行だって言って白浜行ったんですけど、うん、確かに本当それ最後の家族旅行になっちゃったんですよ。
うんうん、
で白浜に行って、
うん、
で白浜から僕は白浜空港って初めて使ったんですけど、白浜空港から羽田に帰るっていうのに帰ってきたんですけど、
うん、近いでしょ。
近い、
うん、
でも高い。
まあそれだけの価値はありますよ。
ありますね。
まあ今はね高速が白浜までつながってるんで、うん、まあそうでもないですけど、昔の白浜って僻地ですよ、ね、
僻地。4時間かかったから。
うん、結構ね東京からだとなかなかわからないですけど、
うん、
東京に対する伊豆とは違いますよ。
違う。でも僕白浜しか家族旅行ほぼ行ってないんですよ、
うん、
昔から、
うん、
で白浜なんてって思ってたけど、改めて千畳敷とか三段壁とか行ったら、
うん、
白浜って綺麗ですね。綺麗になったの。あれはもっと汚かった印象はあるんですけど、子供の頃。
いや砂浜は綺麗になりました。
綺麗になりましたよね、うん、
とあっこもね、
うん、
砂入れたんじゃないかな。
あ、それホノロルみたいに。
スマもそうでしょ。
ワイキキとかもなんか砂入れ替えてるって言ったじゃないですか。
スマもだからだんだん砂浜が短くなっていったりとかあるんです。多分そういうのもしてると思うんですよ、砂浜が浸食されないように。
うん、
でもちろんその露天風呂とかあるでしょ、
うん、
あ、これは綺麗に整備されてるし、でまあもちろんサファリパークとかもあって、その周りにでかいね、トレトレ市場的な。
そう、トレトレ市場って、みんながトレトレ市場、トレトレ市場って、兄夫婦とかみんな言ってて。
マグロとかカツオをね、食いに。
そうそうそう。で、僕らもそんな時代の白浜知らないから、
うん、
あれよう言ってんねんな、白浜って思いながら、うん、もうでも本当に綺麗になったから、もう一回ちゃんと行きたいなと思って、
ね。だから今は本当に整備された綺麗な観光地ですよ。
うん、あれ、下手したら熱海よりかいいかもしれないですね、白浜の方が。
だから僕らがまだね、
うん、
そのミクシーとかやってる頃かな。
ミクシー
白浜って廃墟の街みたいな感じで、廃墟がいっぱい
あるあるある。でそれがちょっと持ち直したんですよね、これ10年ぐらいで、うん、で今やまたホテル浦島が逆に昭和レトロっていうか、
うん、
まあ、レトロフューチャーみたいな感じで。
そっちは勝浦ですけど、
ね、勝浦ね、うん、
もっと行けちゃうから、そっちは。
でもまあまあ頑張ってます。
だからまあある程度廃墟も全部なくなっちゃって、
うん、
もう本当に綺麗な街。
そうですよね。
やっぱりね、まあこれよく本当に関西の人が言うんですけど、うん、パンダの赤ちゃんなんか見飽きたわっていうぐらい白浜ね、パンダ山ほどおるんですよ。
わあわあわあ、
群れでおるんですよね、こう。何一匹ぐらいでなんかもう国を挙げて喜んどんねんみたいな。
いやいや、でもやっぱりスタータネ、タネパンダがいるからでしょ。人間の年齢で言うと60いくつぐらいのおじいちゃんパンダがパコパコやって。
う
ん、
そうそう。
すっごいタネが強いんでしょうね。
だからもう中国本土からも、なんか尊敬されてるぐらいの。
うんうん、すごいですね。
実は日本中の動物園にカバが多いっていうのも一匹の。
そうなの？スタータネカバがいたの？
だから確か聞いたと思うと、日本中の動物園のカバーってほとんど親戚らしいんですよ、
うん、すごい。
そこからガーッと、
ある意味サラブレッドみたいなもんなんだ。
そう、まあ、ずっと追いかけていったら4頭の馬が
血統ロマン。
そうだから日本のカバーってみんな顔似てるっていう
日本のカバーって顔似てるってすごい言い方だけど、カバーの顔ね、
うん、
なるほど。いや、で白浜から帰ってくるときに、
うんうん、
あれ初めてなんですけど、
うん、
飛行機で、
うん、
なんかあんま 伊丹羽田からそんなほど移動したことないんですけど、うん、あの白浜からだとずっと東海道沿いに飛んでくれるんですよね。だからずっと
の海の上でも
東海道の沿岸をずっと行ってくれて、
あの長野の上でもなく
なく、だから本当にすごくその東海道ベルトの稜線がずっと見えるんですよ。
だからまあもちろんね、鈴鹿山脈は越えないとダメですけど、うん、もうその後はもう名古屋から浜松、
知多半島、浜松、伊豆
で富士が見えてっていう、
晴れてたら、あ、
まあまあ感覚的には青春18切符で東海道本線行ってるような
近い
感じになるんでしょうね。時間は全然違いますけど、
もうすぐじゃんってやっぱなりましたね。広、白浜羽田間なんて
もちろんプロペラでもないですしね、う
ん、なんか中飛行機乗ってるに落ちないなと思いましたよ。
もっとゆっくり飛んでくれみたいな、
もっとゆっくり飛んでくれ、ゆっくり見たいのにみたいな、うん、そう、まあそこで富士山拝めたから良かったんですけど、うん、まあ何の話するんでしたっけっていう
白浜の話でしょ。
いやいや、まあ、白浜はいいですけど、白浜ってあんな綺麗かったんだなってちょっと改めて、やっぱり綺麗になったんですよね。
なりましたね。
そう、確かに
坂本、うん、あの砂浜の周りにホテルが並んでるのはなんかちょっとハワイっぽいですもんね、
うんうん、そう、だからラジオをイニシャル G ゼータやってた頃の後期ら辺になんか家族旅行行きまんねんみたいな話を親父の最後のって、うん、
最後の旅行ね、
ようね、うちの家族もそんなことばっかり本人が言うんですよね。
で当たってるんでしょ。
いや、やめてよもう。いや、まあものすごく嫌がってたけど、うん、やっぱり、
うん、でしょ、
もう、うん、まあ、それは苦痛でしかないよね、それは。
だって、これがみんなで、まあ、これがね、おじいちゃん毎年言うてるでっていうやつやったらいいよ、うん、これが最後の正月じゃっていうの。
法事に行って、親父の納骨に行ってとかっていうと、うん、まあ、やっぱ重いですよね。
ちょっとね。
ね。うん、で、また高野山の奥の院とか行って、
うん、お嫁さんとしたらよ。
ロケット型の
墓とか見せられるんでしょ。
見せられて、ほらほら、珍しいやろ、うん、お墓のテーマパークやで。
ほんまに、関西の人間高野山行ったら絶対言うよね。うん、ほんで、女中菊とか、うん、そういうところの会社のなんかゴキブリの墓的なもん見せたりとかするわけでしょ。そうそうそう、
紅葉成功は J ってことにすぐロゴ買ってるで。すごいな、マリキーとかって。ほんと感心しますよね。あ、この広告等具合は。会社名変わったら即座に、
まあまあ、ね、
高野山のこの院って変わるんですね。
まあ、家康からの無駄だから全員いますしね。プロレスのバスみたいやんこれっていう、
本当に、
うん、
すごいな、やっぱ高野さんって。
でもあれでしょ、外人多かったでしょ。
外人多い、
どこにでもおるよね外人。
外人多いし、この前なんか新聞記事読んだけど、その宿坊とかに行ってて、うん、外国人のマナーが悪いって言って怒ってんのが、うん、外国人やったって。外国人の宿坊で働いてる僧侶の外国人
の方が、
外国人マナー悪い。
だからもうほんまにね、この前、飛騨高山行きまして、平日やのに、ほぼ外国人でいっぱいやったんですよ。
いや、まあそれだけもやっぱお金運んでくれてるから。
い
や、まあ
そう、もちろんね、もう別に全然来るなとは言ってないし、どんどん来てほしいんですけど、半端ない数よ。
すごいね。
うん。
いや、十分だからみんなよく今時ね、その、うん、移民立国、移民国じゃないよって言うけど、実際は移民国だよって言われるのも分かるような気がするし。
まあ実際働いてますしね。
あんだけ見るとね。
うん、もう、だから、その、
なし崩しですね、もうね。
まあ。
もうこれぐらいだったらいいんじゃないのって感じになってきましたね。
既成事実、
うん、
うん。
日本好きですもんね、既成事実ね。
うん。
で、3点交換でもそうだし。
もういいんじゃない、
お風呂の中で自由恋愛してもいいし。
うん。
うん。
まあ、それも、だからもう、いいやん。もう大阪直美さんは日本人ってことで。
なんか、熱い。
カツ丼食べたい、みたいな。
やっぱ、でもあの子、賢いね。
あの子頭いいよ。
頭いいね。
俺はね、
うん。
まあ、こんなこと言うたら怒られ、絶対怒られると思いますけど、うん、ウィリアムズさんより腹黒いような気がするんですよ。あっち俺多分、バカ正直やと思うん
ですよ。いや、素直ですよね。
うん。まあまあ、わがままでしょうけど、うん、まあ多分、裏表ないと思うんです。
わかりやすいですよね。
俺ちょっと狙ってる感じは
多分大阪、ウィリアムズ姉妹だったら何年か先に、うん、しくじり先生とか出るタイプですよ、
うん、
でも大阪の海多分出れないよ、
しくじらない、
しくじらないもんだって、
しくじりませんから、
うん
うん、よう分かってやる、
うん
うん、あれはねよう分かってやるわ
ね、
うん、
なんかまたパニック障害みたいな感じになって、パニック起こしてごめんなさいみたいな。
ある意味ウィリアムズ アムズさんめんどくさそうな気はする。
ある意味ね、
もうある意味ね、うん、コーチ大変やろなっていつも思いますもん。ま
あ、コーチもなんか一瞬見たらゲイなのかなって一瞬思ったけどゲイじゃないんですね。
あ、そうなの。
なんかあの目見たらじとっとした目してたから
またまたなんか人を外見
に。いやいやいや、なんかスケートの振り付けとかにいそうなタイプなんですよあのコーチって。
スケートの振り付けとかの人って手出すか手出せんがはっきりしてるもんね。
うん、
手出すやつってみんなに手出すけど、うん、出せへんやつはそっちの毛がないみたいな。
ないから分かりやすいよ。
分かりやすい、
うん
うん、まあでも本当にもう日本中あちこちにあの外国人の方が来られてて、うん、もう本当に助かってます、
うん、
松本城とかも
潤ってよかったね。
本当に潤って助かった。
だからみんなね地震とかでも嫌いにならないでくださいって感じですよ、
う
ん、
そう。昔日本人がねヨーロッパとかアメリカで、ね、金持って行き始めた頃に比べたら、うん、マナーめっちゃいいですよ。
そうですよね、みんなね。
え、日本人のマナーのひどさってすごかったでしょ、
うん、
それこそ辻康隆の農協付き行くじゃないけどみんな平気で廊下歩いてましたよ。
なんかでも今日でも、うん、あのカイジ乗ってた隣って東南アジアの人乗ってたんですけど、はいはい、その踏切事故とかって分からないんじゃないですか。
分からない、分からない。
まあ英語のアナウンスは、うん、なんかアクシデントみたいなことは、うん、なんか30分後ぐらいに言ってくれたけど、うん、なかなかそのやっぱアナウンスが非常時のやつってまだまだなんだろうなと思ったし。まあまあ
ね、車掌が全部英語喋れるわけでもないしね。
先週も僕お台場行ってたんですけど、うん、台風の中に、ね、うん、でも全然もうみんな早く閉まるのに外国人の観光客がどんどんどんどん閉店間際のところに台湾市とかに来るんですよちゃんとアナウンス英語でしてないから、
はいはいはい、
せんとダメだよなって、うん、あの取り残されるのどうしたらよかったのかなと。
おもてなしが分かってないよね。
うん、なんとか英語をこっちが喋れたらもうダメだよあなたたちって言ってあげることできるんでしょうけどね、
うんうん、まあ多分韓国で一番怒ってたのは日本人だと思いますけど。
多分そうでしょうね。
絶対そうなんですよ、うん、おっさんとかおじいちゃんとかすごいキレるんですよ、
うん、
最近の若い人はすぐキレるって言ってた時代の若いやつが今のおっさんですからキレる世代なんですよ俺らと俺らの上は。自分でも思うもん、なんでこんなすぐ切れんねやろうって。
あー、やだやだ。ツイッターでですね、
うん、
リュウさんでメールをいただいてる人がちょっと聞かれてるんですけど、
はい、
乃木津の皆さんのカラオケでよく歌う曲を知りたいです、ハッシュタグ乃木津っていうのをいただいてて。
あー、流れさんですね。
流れさん、流れなんですか、
リュウさん。
リュウさんね、
はい、
いやそうなんですよ。でこれ今から僕はカラオケに行きたいなと。ラザーオークの
天城越えですか。
天城越えも歌いたいし、坂本さんここラザーオークにあのカラオケありますよね、アミューズメント施設みたいなんて。
カラオケなんかあったかな。
あるはずですよ。
なかったんじゃないかな。
嘘、
パチンコ屋はあった。
いやここの隣にあるはずです、
うん、この隣の棟にゲームセンターとパチンコ屋はあるんです。
そうそうそう、あれカラオケなかった。
いや知らない、興味ないもん俺カラオケに。実は俺カラオケでおそらく歌を歌ったのが
あのオフ会、
オフ会ぐらいですよ。
ええー、
会社の人とカラオケに一回も行ったことないです。
いや確かに会社の人とカラオケ行く回数は、うん、本当に最近なくなりました、
うん、そうで、もちろん長野に来てからはそのカラオケ行くの友達もいないですし、本当カラオケ行ってないですよ僕。
だから僕はね、うん、坂本さんとこれだけ付き合い深いのに、うん、カラオケ行ったのがその1回だけだし、あげくの果てには坂本さんが歌ったのはあれここからしばらく歌ってないっていう話を聞くと、うん、すごいショック受けてるんですよ。
なんで？
で僕は、うん、坂本さんのカラオケにすごく嫉妬してた男なんですよ。
全然記憶にないです。
うわ声量めっちゃ違うわ、やっぱり元吹奏楽ってずるいって思ったから。
あ、声がでかいってこと、
ね、声でかくて声量があるからすごくうまく聞こえるんですよ、
うん、うまく聞こえるのとうまいの。
いやうまいんです、うん、うまいんです。
何を歌いましたかね俺その時。
よく覚えてないけど、だから僕は一旦リベンジじゃないけども、うん、坂本さんとカラオケにずっと行きたかったんです。
俺は行きたくないです。
行きたいんです。
歌わないですよ俺。
歌
う曲なんかないじゃないですかもう。
いやいや、さだまさしが歌うんだよ。
さだまさしって声量関係ないでしょ。
いや何歌ってたんやろうなあの時。
さだまさしではないです、うん、確かにさだまさしの歌は歌えますよ、大好きだから、
うん、
でも あれは声量かけないですよ僕。
やましにます
か。そんな吸いながら歌えないです。そんな吸いながら歌わない。佐野正史はこう前歯からこう息を逃がすように前歯からこう出すようにお前を嫁にってこういう感じで歌います。声量関係ないもん。
じゃあ行きましょうか。
いやいや、
なんで
嫌です。
僕行く気満々でありましたよ。いやラザオ
そんな時間があるんだったらラジオ撮りましょう。
いやいや、ら向こうでラジオ撮れ
る。
にカラオケって一応あるんだろうと思ってたんですよ。ジョイサウンドの検索が出てたんで、
うん、
で来たんですけど、うん、ラザウォークの別の建屋にアミューズメント施設があるっていうのを僕ら認識してたんです、
はい、
で4年間にして初めて来たんですよ、
まあ、そもそも俺ここにカラオケボックスがあるの知らなかったですから。
僕は今日これする目的で来たんですよ半分、
はい、まあ、そこまではいいですよ。
で行ったらなんかこのね別の建屋は、
うん、
なんかラウンドワンのスポッチャもどきみたいになってるんですよ。
まあまあまあね、
まず会員券作ってくれと、
うん、
300円払いました、
うん、
で中の施設は全部使い放題なんですよね、
うん、
でカラオケだけ別料金でっていうので、
うん、
でも安いんですよ、
はいは
い、安いんだけどカラオケボックスはこれ妹に聞こえてるように、
うん、
個室じゃないんですよ。
屋根がないじゃん。
屋根がないカラオケボックスで、うん、それでもよろしいでしょうかって、もうこの上で無理、いいですは言えないから、
うん、
ここに来たんですけど、うん、こんなカラオケボックスあるの？
だからこれは、
うん、
このキッズランドっていう小さなお子様の遊園地の中の小さなお子様がカラオケボックスするやつなん
です。大誤算ですよ。ラジオすら撮れないじゃないですか。
撮ってるじゃないですか。
今頑張って撮ってますよ、声張り上げて。
ただ隣の部屋の可愛い女の子の可愛い歌声が聞こえるかもしれないですけど、
そう、それは気にしないでね、
うん、ジャスラック的にどうなの
っていう。いや、それは僕らの声が入ってると大丈夫だと思うけど、うん、何の曲かもわからないし、
うん、うまかったらどうすんねん。
いやいやいや、いいじゃないですか。
たまたまこんなカラオケボックスだけど、たまたま隣の部屋に石川さゆりとかおったらもうラジオ撮られへんよ。
無理ですよ、
うん、絶対隣の女の子天城声とか歌えないじゃないですか。逆に歌ってたらびっくりするわ。
そもそも坂本さんのラジオじゃないな、カラオケ行ったのって多分、うん、オフ会の2004年とか3年、
15年ぐらい前、
15年前ですよね、
はい、
であの時からほとんど行ってないっていう話もしてたし、
行ってない、
会社のカラオケにも誘われても行かないっていう、
行かない、
嫌な人なんですね。
いや、嫌っていうか、
うん、
もう若い子と一緒にカラオケする年でもないでしょ。
まあでもあんまり関係ないじゃないですか、まあ、坂本さんも歌ってください言うて、やっぱ歌わなきゃそこはダメなんじゃないかなって僕なんか思うわけですよ。
全く思わない。
で当時坂本さんが何を僕とカラオケ行った時に歌ってくれて、うん、当然オフ会だから、うん、まあ別れないとあんま意味がなくて、僕と坂本さんが一緒になっているところに、
うん、
他のリスナーさんとかが行くと固まっちゃうから、
うん、
絶対僕と坂本さんは一対でカラオケに行ったことないんですよ。
まあまあね、それぞれがリスナーの相手してますからね。
そうで、ちらっと聞いた坂本さんの歌声に僕はすごい嫉妬したんです、うん、さっきも言ったけど、何歌ってたんですか。
何人ぐらいおったかな。
5、6人いたと思う。で総勢で多分17、8人でカラオケ行ってるんです、その時は。
でまあそれがね、それぞれ坂本派と明治派に分かれて、
そうで声量がでかいな。で坂本さんは吉川晃司歌ってたとかって言ってたんですけど、
うん、
でパウエルに、
うん、
俺の声は吉川晃司に似てるって言っちゃったんですよね。
言っちゃったんですよ、たまたまね、
うん、
カラオケ何歌うんすかってパウエルに聞かれたから、うん、吉川晃司とか歌いますよって、結構似てるんすよって言ったら、はぁ、
まあ、まあまあまあ原理主義者だからね彼は、うん、
まあ言ってもちょっとやから入ってるじゃない。似てません。
聞いてもないのに。
聞いてもないのに似てないって言われ
て、大逆の果てには俺の方が似てるって言われ て
俺の方が完璧っすよ、俺ほんまに吉川晃司完璧っすよ、もう俺の歌を聴けばみんな吉川晃司と間違うぐらいみたいな勢いで言われましたよ。
さんまさんこの吉川浩司の声はどうなんだろう、聞いてみたいな。
でここで吉川浩司歌うの絶対嫌です。
いやいや歌ってくださいよ
これ、ね、
歌ってくださいよ
これね。
じゃあ僕頑張って歌うから。
隣の部屋の声って、まあ、聞こえるのは当たり前ですよ、うん、やれないから、うん、っていうことは俺らの声もこのゲームセンターに丸聞こえなんだ。
ラビアロースって歌ってくださいよ。
ありえへんや
このキッズランドで、
このキッズランドでキッカーコー
キッズランドに肉は使わしくないカラオケに向かう僕らしますからね。
パウエルでも歌えへんで。
いやいや、あやつなら歌うね。
テーブル乗って
乗って多分さあ普段
このテーブルも絶対これニトリじゃなくてお前イケアで買ったやつやろ真っ赤な
ぽいぽいぽいぽい。で普段何を歌うんですかって言われると僕はこの辺を歌うんですよ。でここから今垂れ流しますけど、編集上はだいぶカットしますけど、
天城越えとか歌うんでしょ。
まあね、
全部歌うんでええからね。一曲ずつ終わったら帰るんでしょ。
いやいや、まあまあまあ。
これね。
はい。
さっき女の子が不思議そうな顔して窓覗いていったんですけど、
え、マジでマジで
こんなとこおっさん二人で入ってたら絶対勘違いされるでしょ。
そういう
犯罪者やと思われるでしょこれ。
僕はひだくんじゃないですか。
いやこれ勘違いされるでしょ、子供も知れんとこんなキッズランド来たら。おっさんが警察に直接されるじゃないですか、下手したら。
いつの過去はええからね、どうせ命は預けたんやから見て行け。男はいいよね、子供のままでいられて。
どうって言われても、
いやいや
普通におっさんが歌ってる屋敷たかじん、
たかじんとかシャランキューとか、うん、氷室京介とかね。
氷室京介とか歌ってたらパウルに怒られるでしょ。
いやいや魂を抱いてくれとかは歌いやすいじゃないですか。
パウエルも認めた。
まあでもやっぱおっさんのカラオケって大体来るじゃないですか、なんか中西康史とか、大体そういうラインナップで歌うことが多いですかね。
まあでもね、もうこれ先週か話上がってましたけど、もう多様性の時代なんで
何歌っても、
そう古臭いとかは言われないとは思うんですよ、うんうん、ああいい曲ですねとは言われると思うんですけど、うん、ただ知らないでしょ。
そう、
みんなで盛り上がりたいのに、その全く知らない曲を歌われる。
まあだから僕が言うんだったら男組とかね。
いや知らないでしょ
ジャニーズ
知らないでしょ。
ジャニーズの男組、
まあ、そのために今やたらとテレビで名曲100選とかいろいろやってくれて、
あれは世代間をつなごうとしてくれてるの。
そうそう、世代間をつないでみんなをまたお年寄りから子供までをテレビの前で一緒に座らせようっていうのがまあ、番組の趣旨やと思うんですけど、まあ、どうやったって言われるといいんじゃないっていう。うまいかって言われるとうまくないですよ。
まあね、
うん、でもそれはしょうがないじゃん、アマチュアなんだ
から。いやいや、そんなフォローされても。
いやでも歌はうまい下手じゃないでしょ。常年だ、
常年、常年、常年を持って歌っていただきましょう。坂本さん、
いやモニカ歌わないんですよ。
モニカ歌わないの。
そう、これ止めるの、これプリキュアの方がまたええんちゃうわ、ここで歌うんやったら。
確かに。
いやでもね、20年ぶりですって、ほぼ15年ぶりか、うん、俺オフ会で歌ったとすれば、
はい、
佐野元春やと思う。
あーぽいぽい、
サムデーとか歌ったと思う。
あーじゃあサムデーでも
聞くのを久しぶりですよ。
これだけで涙流せる俺たち心疲れ。
吉川浩司っぽい。 ぽいぽい、
こんな歌です。
ぽいぽい、ぽいぽい、
歌い方が佐野元春に似てるんで、吉川晃司も一緒じゃないですか。
じゃあ基本的にはそう
です。基本的にはシャウトするんで、多分だから吉川晃司に似てるって言われたんです。まあ若い頃はもっと声があれやったんで、でも多分パウエルよりは俺の方は似てると思うんですよ。
別の建屋のアミューズメント施設、はい、多分台東ステーションが下にあって、うん、上はなんかキッズランドみたいな感じになっていて、うん、一応ジョイサウンドの検索にはちょい出てたんですよ。
まあ
で今のパートっていうか、その現地の音がちゃんと取れてるかどうか、
うん、
あとはジャスラック的にどうなのか、うん、いろいろ考えると取れてない可能性が高いんで、ちょっと振り返ります。どういう状況だったのか、
うん、
ラゾークの隣の建屋の、カラオケはありましたが、
うん、
キッズランドと言われる謎のスポッチャもどきみたいな施設がありました、
うん、
300円で会員券を作りました、
うん、
15分100円です、
うん、
その中でカラオケは、
うん、
カラオケを使うと申告すればその費用内で10分15分100円かな、
うん、
でできるシステムでした、
はい、
カラオケボックスの中に入ると屋根がありませんでした、
うん、
屋根がありませんけどいいですかっていう怪訝な顔をされて、
うん、
僕らおっさん2人がキッズランドに入るという、う
ん、漫画喫茶みたいなもんですよね。要は
そうですね、
囲いがあるだけのカラオケボックスなんで、
そうそうそうそう、で本当によろしいんですかみたいな感じで、うん、
声が周りに丸聞こえですよ的なこと言われましたよ。
そう、でもおっさんで行くのかお前らは、
うん、お前らの歌が周りに聞こえんねん、分かってんな、空気分かってんなっていう感じでした。
なんかね、
うん、
女の子もちっこい女の子いましたね、うん、あの受付の子も
どう考えても俺らはそっち方面の変質者扱いでしたよ。
かな、
うん、
キャッキャッって坂本さんの歌聞こえるって嬉しいって言ってるような感じだったのかな、
うん、いやそうじゃないでしょう。幼女狙いのおっさん2人が来たよっていう。
あ、そっち、
うん、
そっち、
うん、
運動会終わって一仕事し終わった後は、
うん、
幼女狙いかと、
うん
うん、
ほんでまあ隣の部屋にちっちゃい女の子たちが歌ってたんですけど、
うん、
もう聞こえてくるのプリキュア的な歌
ばっかりでしたね、うん、そりゃそうやろ
うと、そうやろ、
履歴ベスト100とか見たら、100見たらちょっとげんなりするでしょうね。
うん、あんだけ散々選手のラジオまで、
うん、
良い年の取り方とか言いながら、
どうやっていい年の取り方すればいいんだろうとか、
うん、難しいですよねとか、
うん、
変な親父にはなりたくない。どの口が言うとんねんっていう。
まあ変な親父っていうか、
変な親父か、もう危ない親父やん。どっからどう見ても
変なおっさんが。
もうだからもう分かりました。もう俺の歌聞いて買ったって言いたいんでしょ。分かった分かった。
いや買ったとかそんなんじゃなくて、いやまあお二人はどんな歌を歌いますかって言われると、
うん、
僕はもう昔からね、
うん、
シャランキュー、高陣、
うん、
氷室京介、うん、あとは
まだまあもちろんね、
まあ、
分かってますよ。
カラオケですよ、
おっさんのカラオケですよ。もうまたもうローローと歌い上げるんですよ。
気持ちいいじゃないですか。
屋敷高陣、あっこでか、
あっこでね、
うん、屋敷隆のローローと歌い上げますし、
うん、趣旨、
まあまあね、それはあのその美化されてるじゃん。小学校の頃に見たアートの野麦峠のイメージがそのままのように、
はい、はい、
15年前のあのイニシャル G のオフ会で佐野さんのなんか、まあ、それもあれでしょ、耳に入ってきた程度でしょ。
あの声量はなんだって感じだったんです。
あ、意外とやるやんっていう感じで、そのままずっと記憶がもうすごいイメージが、
う
ん、
そう、子供の頃見た近所の滝はすごくでかかったけど、
うん、すごくでかかったよね。
大人になって行ったら、
うん、
なんじゃただの用水路やったやんけみたいな。
近所のジャングルジムも高かったよね。
高かった、
うん、この前久しぶりに登ったら昔より怖かったわ。今 山ジャングルジム登るってこんな怖いんかみたいな。
まあまあでもそれと、まあ、それと一緒なんですよね。そうそう、思い出は思い出のままで方が良かったんですよ。
そうでしょ。
でもやっぱり吉川晃司のあの喋り方っていうか歌い方なんだろうなっていうのはよく分かった、
う
ん、
でしょうね。
ふぅふぅふぅふぅ
ジャスラクに引っかからないように一生懸命歌ってるのがよう分かりますけど何の歌歌ってるか分かれへんわそれじゃ。まあまあまあだからみたいなね。あ、まあちょっと
その感じ、
元春、佐野元春系からのこのシャウトする感じ、
分かる分かる、
うん、まあそういう歌い方なんですよ。僕もともと佐野元春も大好きやったんで、うん、でほら大好きな浜田翔吾って意外と難しいやん、
うん、
真似すんので、佐野元春の方は意外と真似しやすかったのと、
確かに、ま
あその頃結構周りからも、あの、佐野元春、吉川晃司系の声だねってよう言われてたんですよ。
パウエルから否定され。
で、なんでそのことをパウエルに言ったら、ふざけんなみたいなこと言われて。
俺の方が似てる。
俺の方が似てるって。絶対似てませんみたいな。聞いたんか、俺のかロケ聞いたんかお前みたいな。まあそれで、まあおそらくその十何年前のそのオフ会の時に歌った曲はもう覚えてないんですけど、うん、僕のレパートリーの中でもし人前で歌うとしたら、吉川晃司か佐野元春か、まああとはね、グロリアとかその頃流行ってた、
うん、
そのあたりのロック系の曲、
うん、
だろうなとは思って、
まあでも意外とカラオケさんから坂本さんが、うん、カラオケ全然行かないっていうのは本当さっきの話でちょっとびっくりしました、う
ん、なんでどっからどう見てもカラオケ行かないおっさんでしょ。
そうかな、
うん、人前で歌うのとか大嫌いですもん。
恥ずかしい。
恥ずかしい。
あ、
まずね、その、朗々と歌ってるのを見られるっていうのが恥ずかしい。
まあ、酔ってるところですからね。
そう。まあ、車の中で歌いますよ。一人の時に歌ったり してましたけど、うん、人前で、その、誰かで見られるっていうのが恥ずかしい。ま
あ、そういうためにワンカラってやるんですかね。
でしょうね。ほんで、またね、
うん、
妙に褒めてくれるじゃないですか。
まあ、意外とね、
うん、
あの、会社で真面目な、あの、A さんが、みたいな、う
ん。で、まあ、もちろん俺らみたいに、年取ってくると、うん、何々さんすごいみたいな感じあるじゃないですか。
まああれは気遣ってくれてるんですよね。
そう、もちろん分かってるんですけど、その気使われるのが嫌なんですよ。
はあ。
まあそれやったら、何キモいって言われる方が、昔から慣れてるから。
言われたら傷つくよ、でも。
まあ傷つくけど、いや、全然分かりませんとか。
いや、まあでもみんなで盛り上がれるっていうのあるじゃないですか。
だから逆にこっちも言わないといけないじゃないですか。すごいねーって。何歌ってるかさっぱり分からへんけど。
うん。
で、どこで愛の手入れてもいいか分からへん。
まあね。
うん。というか、何が何やら分からへんし、まあ、なんていうの？え、西野カナさんでしたっけ？
うん。
とか？まあ、そもそも西野カナどころか、大塚も分からへんわ、俺。
いや、大塚も分かるやろ。
いや、分かんない。
一緒？
いや、もうその、名前は知ってるけど。
な、愛子も別に一緒なんだ。
あ、愛子はギリギリ。
ギリギリ分かる。
愛子でギリギリ。
ああ。
でも愛子もカブトムシで止まってるからね。
うん。
うん。
まあ、みんなそうでしょ。
久しぶりに愛子って、でそのどっかで見たらもう愛子姉さんって言われてるやん、
うん、
周りから、ま
あ、だいぶ顔も変わった印象あるからね。
え、何そ、俺の知ってる海原沙織しおりは周りから姉さんって言われる方じゃなかったのにもうなんか姉さん扱いされてて、ほんで下手するとあっちの方岡村とかと一緒に出てる鳴海の方は、うん、師匠って言われてるやん。
おかしいよね。
分からんわ、もう、
うん、
もうだそれもうその感覚は分からへんから、もうその褒めるのタイミングも分からへん。拍手する。
ああ、そういうことか、
うん。もうだからその気の使い合い。
でもカラオケって基本的には、うん、みんななんだかんだで順番待ちの時間退屈やから携帯見たりとか、
う
ん、
そう。
電目見たりとかしてるじゃないですか。
で、今はスマホ見るじゃん、
うん。
昔は一応カラオケボックスってみんな聞くっていうなんか。
次は何を歌おうかっていう、同じフィールドの中で、ね、って言うんであれである本とか僕のことを読んでるのはいいんだね。
そう。でも今全員スマホ見てるやん。で、若い子が全員、例えば、俺映画の10人が全員スマホ見てて、その中で吉川晃司歌うっていうのは、これはみんなの時間を無駄にしてる。時間泥棒やんって。
そう考えるとカラオケ行きにくいね、今。
もうね、もう辛いですね、そういうの考えると。
うん。
まあ、多分15年前のイニシャル、G のリスナーの人もそう思ってたと思うんですけど、ごめんなさい、その時は。でも。
その説はすいません。
その説はすいません。いや、でも、いや、終わん時でも多分ね、そんな、あの、率先して歌ってなかったと思うんですけど。
そうです
よ
ね。
うん。
そうそう歌ってくださいよーって。
俺は多分一生懸命なんかハニートーストを送ってたような気がするんです
パセラかどっかでしたね、確かね。
だから、 いやでも今スマホ全盛の時代にカラオケ行くなんて、まあ行ったことないんですけどね、もちろん。
でもやっぱり会社で行くとなったらスマホはいじらないと思いますよ。
本当に？
ざわざわ失礼じゃないですか。だからそれは、あの、次何歌おうかなって試案するのは多分すると思いますけど、うん、それはさすがにね、上が注意すると思う。
ああ。
やめなさい、それはと。
かといって、年下の女の子と一緒になんか歌ったらダメなわけでしょ？
いや別にいいんじゃないですか。飲みすぎたのはとか
全然いいの
絶対その歌歌わないし、
うん、
まあ何なんだろうな、何歌ったらいいんだろう。まあ当たり障りのない曲ばっか歌うんでしょうね、カラオケ行ったら。世界で一つだけの花をずっとマイク回すとか、あーサブみたいな
確かに、
うん。
で長野に来てから一回、うん、その先輩というかね上の人たちと連れて行かれたことあるんですよ、
うん、
スナックに。
スナックに。
まあ嫌でしたね。
まあカラオケはフィールドの中で歌いやすいところでありますよ、
ね、まだね、まだね、うん、歌いやすいですけど、
うん、
スナックって目の前のカウンターの向こうに座ってるおばはんがやたらマイク持ってくるんですよ。
どうぞ、
うん、ほんでいやいやいやってカッコつけちゃってみたいな、
まあ、言われるわなカッコつけちゃって
もう
テレンでもいいのに。
そう、あるんでしょ18番みたいな。
うん。あるんでしょ？
いや、ないよ。ないっていうか、まあ、それは昔歌ってた歌はありますけど、
うん、
もう耐えきれなかったですね、その時は。もう二度とスナックとかこうへんと思いましたもん。
うん、
そもそも、俺酒飲めないから、酔ってない。
酔ってもないし、白ふだし、辛いし。
そう。
何もいいことがない。
で、周りのおばはん、おばはんっていうか、まあ、してね、ホステスというか、ママさんもみんな酔ってるじゃん、もう、すでに。うん、ほんでもう、なんか、まあもちろん女の人もおるわけですよ。会社の女の人もおって、
うん、
会社の女の子は歌うんですよね、
うん。
なんか好きなんすよ、みたいな感じで。なんか酒焼きした声で。いや、ほんでもまあその時はね、いろんな意味で最悪やったんです、
うん、
あの、大阪から来た人の歓迎会の流れっていうことで、もうスナックでも、めっちゃおもろいこと言えるんやろ、みたいな。
辛いな、もうそんなやつおったらもう真っ先に否定したいな。
そう、でたこ焼きの作り方のレクチャーしたりとかね。
そう何それ。
そう、ほんでなんかこうやってバーってやったら、そこはツッコミやろみたいなこと言われるんです。
め
ん
どくさいな。
もうほんまそのスナックに火つけたろうと思いましたもん大阪のやつが全部おもろって思うなよって、
うん、
俺は大阪の中では面白い方に入ってると思うけど、でもただでそんな面白いことを言う義理はない。思わずツイッターに書こうか思いましたもん。何でもかんでも絵描くのがタタやと思わないでください、みたいな。
そうそう。よくあるよね、最近ね。
そうそう。
あの、市役所の人になんかやられたみたいね。
そう、やられたみたいな。なんか、絵描くの無料だと思っていませんか、
うん、
あなたの心に直接書かれています、みたいなことを書いたろかなと思うぐらい、大阪の笑いを無料やと思っていませんか、みたいな。そこはなんでやねんって突っ込んでやーみたいなこと
言われる。めんどくさいな、もうそんな言われたらもう。
まあその、まあまあもちろんね、そういうスナックはその一部だけやと思いますけど、
うん、
いや、それ以来会社のね、カラオケとかスナックとか全部断ってます。
ああ、心に傷を負っちゃったんだ。
傷を負いましたね。まあもちろん、ね、大阪の時ももう全然行ってなかったんですよ、本当に。もうやっぱりね、もう、何やろ。みんなで拍手するとか、あの空間が嫌なんですよ。
うん、
どっちかというと、あの居酒屋でめっちゃ盛り上がるじゃないですか、
うん、
まあ、大阪におる時やから周りも大阪の人なんでね、めっちゃ喋っててノリノリやのに、カラオケに行ったら喋られへんやん。喋、
うん、
りたいんです、もっと、うん、ずっと喋ってたいんですだから場所変えて二次会行ってまた喋るっていうんやったら喜んでいくんですよ、
うん、
でもカラオケはダメなんです。
なるほどね。
そう、歌ってるより喋ってる方が楽しいやろ、
うん、
んなことないですか。
僕は、
うん、
ギャラリーっていうよりも普通に純粋に声を出してストレス発散したいっていうのがあるんですよ。うん、あーって。で、
名人車乗らないからね。
そう。
その一人の空間がないからね。
たまにだからワンカラとかっていうの年に何回か行くんですけど、うん、妙に声を発生したかったりとか、ストレスで声あーって出したいって時あるじゃないですか。
うん、
そういう時にカラオケは行きますね。
そのためだけに車買うのありやで。
うん。
っていうぐらい車では絶叫したりしますよ。
うん。
ま、あの、バイクのヘルメットの中でも絶叫したりするんですけどね。眠気覚ませに。でも、本当に車がなかったらそうなってるかもしれない。
うん。
うん。 それこそもうあの DVD にはもう好きなね、アマショナリサザナリをかけながら車乗るわけじゃないですか。
誰もがって。
まあ確かにそれ、多分悲しみは雪のようだな、今のは。
そう。
一瞬フランク長いから、ローローと歌いすぎて。
難しいよね、モノマネせずに浜松って分からせるのね。
浜松はね、まずグラサンはめなあかんねんけど、うん、それラジオじゃ分かれへんからね。でこのラジオでグラサンで聞いたらみんなあの、杖とかついてんのかなとか思うやん。違うからね。いやでも本当に久しぶりにあのカラオケ誘われて断らなかったという貴重な経験を
経験しましたか。でましてやましてやあのキッズランドみたいな。
キッズランドみたいな。これやったら俺普段のカラオケの方がマシやわと思いました。
すごい輪をかけて
輪をかけて恥ずかしいっていう。
いやいや。
ほんで、うん、まあ君の明治の屋敷高人とか俺のキッカー50とか佐野元春とかがおそらく館内のホールに響き渡ってたと思うんですけど。
マジで。うん、女の子の小さい声だったら
めっちゃ目立ったかなとは。だって小さい女の子の声も結構周りに聞こえてましたもん。でドア開けるじゃないですか、もう出ようって言って恥ずかしくて出ようって言って出よう開けたらなんか普通のおっちゃんとかがゲームしてるんですよ、すぐ目の前で、うん、俺聞かんかったからっていうような声。
大丈夫、聞かんかったから
そうそう大丈夫、俺聞かんかったことにするからっていうような顔やなんですよ。もうなんかおパッと出たら、うん、周りのおばちゃんとかおっちゃんがこっち見るかな、
うん、
何今のキッカー星歌ってた連中みたいな感じで見るかなと思ったら
気使ってくれたのかな。
ほんだら周りのおっちゃんも自分のゲームの画面から見え離さへんねん、わざと。
気になってたはずやけどな。
絶対な、俺逆やったら見るもん。
見るよね。
うん、どんなおっさんやねん今時お前、屋敷隆人とかって。
隆人分かれへんと思うよ。山梨の人。
あ、そうか。
あ、しかも歌ったのあんたですからね、隆人の、うん、
東京じゃないねんな、うん、これが。しかも
東京みんな歌うじゃないですか。
そうやね、
もう芸能人のカラオケ、うん、大阪の芸人って言ってみんなね、
まあ、そうそう。ほんでまた明治もね、うん、キッケ5時モニカですかって勝手にモニカ入れたらモニカちゃうっていう、
違うんだ。
そう、ジラシーは微笑みに変えて歌いますみたいな、なんかそこだけこだわってんね、
うん、恥ずかしいんちゃうんか。
恥ずかしいね。ほんであんたとジラシーは微笑みに変えてっていうその選曲やってるおっさんら
あえて外してるって、
あえて外してるところがまた恥ずかしいっていうね、うん、
いやらしいな。
うん、でも周りの人はねいなかったことにして
る。よかったよかった。
最後ね、俺カウンター行くのほんまに恥ずかしくて、
でなんか多分お兄さんも、うん、ほらやっぱりダメでしたよっていう顔をしてたもんだって。
してたよね、
うん、普通のカラオケボックス思うなよお前らみたいな。
そう、
違ったね。
ま、だから明らかに間違ってるって分かって入ってるおっさん2人が、うん、明らかに間違えましたみたいな感じで15分後に出てきただけですからね。2曲ずつ歌って、ほんでものすごい向こうの人も同情してるんですよ、もうなんかすいませんみたいな。
そうだよねって、
なんかもう下手したらちっちゃい女の子と周りと3人ぐらいでかけてたみたいな。
ナップで出てくるかな、
ナップで出てくるかみたいな、かけてたみたいな感じだったんですけど、まあ、結局のところ歌ったのが屋敷隆人と氷室京介と吉川晃司と佐野元春。
うん、
わかりやすい。
そんなもんすよ、
この世代が歌うであろう、うん、ベスト10の中にまずこの世に入ってくるやろっていう。
まあね、あとはまあ若かったら、まあ、もちろんあれかね、ユニコーンとか。
ああ、まあ、ユニコーン、ブーム、サザン。
イエモンとかね。
まあ、イエモンも入ってくるか。うん、まあ、そこら辺、ジギーとか、まあ、僕歌ってましたけど、でもそのあたり、あとな、ちょっと外した奴らが、たまに CCB とかチェッカーズとかも歌うんですけど。
歌う。
そのあたりですかね。まあ、本当にあの、次もし僕がカラオケ歌うチャンスがあるとしたら、うん、のぎつの配布会やと思うんですけど、
せえへんやろ、もう配布する必要ないんですもん。
配布するもんないから、
ね、ないもんだって。お、何ステッカーお渡し会とか。
あ、ステッカーお渡し会とかね。
もう、まあ、ステッカーなんかもうこの本当この1年間何も入ってないからね。
まあ確かに
書く機会なかったね。まだ在庫ずっとあるんだけどな。
なんか同人誌の世界みたいになってますけど、ね、
どうしようかな、捨てようかな。
捨てんのはもったいないでしょ。まあ僕もまだ、ね、30枚ぐらいあります
ね。え、
まあ、僕はほらね、アルスマグナとかいろんなとこで配りまくったから、
うん、
あのかなり減りましたけど、
僕まだクローゼットにいっぱいありますね。
君3枚ぐらいしか使ってないやろ。
いや、そんなことないけど、自分のプライベートで別にあれ貼るわけにいかないじゃないですか。そうそうそうそう、会社のパソコンに貼るわけにいかないし、
うん、かといって別にそんなリスナーと会ったりもしないでしょ。
しない。何で作ったんやろ。
いや、僕はだから、まあ、あの、ラジオ聞かせてもらいましたっていうのは、その、アルスマグナのファンの人にこう、渡したからかなり減りましたけど、どう見ても名人、3枚ぐらいしか使ってないでしょ。
いやいや、もう送ってって言われて送った場合もありますけど、
ね。まあまあまあね。
まあまあ、
まあそのも、うん、もしあるかどうかわからない、そのステッカー配布会の時に、うん、なために、ちょっと新曲を。う
ん、なんか、二人ともなんか、マスターしとかないとダメですね。
いつまでも引っかこうしだよね。
そうですよね。
そう。まあ、もちろんね、某ね、P さんはいまだに大好きみたいで、
うん、
よかったっすわみたいな感じですけど、うん、いろんなイベントに行っては。
行ってますね。まあ、福岡で。
きっかこち偉いね。誰にも何も言わんと、そういう福祉とか、うん、そういう支援とかボランティアとかするって偉いな、やっぱあの人は。うん、うん、すごいと思うわ。まあでももう吉川晃司の歌うわけにもいかないので、
うん、
今日もう僕の中では、あ、吉川晃司はもうないなって思いました、
うん。
あのね、聞いてる僕も、いや、もう吉川晃司の声じゃないって思いましたもん。
あ、そう。
うん。あ、やっぱりね、声が若くない。
うん、吉川晃司も声若くなくなってるはずなんですけどね。
うん。
うん。
だからもうちょっとなんかこう、吉川晃司っぽさが声にない。かといって、佐野元の歌も、吉川晃司の歌も別にキー的に問題があるわけじゃないんですよ、どっちも。うん、でも、
若々しさが。
うん。まあ、今の吉川晃司と佐野元の声聞いたら、まだいけるって思うかもわからないですけど、それはユーミンもそうでしょうけど、今から新曲一発覚えるとしたら何でしょう、僕らが。ここおっさん大事なとこですよ。若ぶっちゃってって言われるのもあれだし。
クレイジーケンバンドとかじゃないですか。
出たクレイジーケンバンド、
うん、
あれこそほんまにちょい悪親父ですよね、うん、本当に。ま
あ、でも基本的にはずっとあの曲しかないですからね、ケンさんは。ちょいちょい歌ってはいるけど、
うん、
別にすっごいキャッチーなもんがあるかっていうと、
味感とかは
歌えないでしょ。
サカナクションとか
歌えないでしょ。
かといってね、もう星野源とかもダメじゃないですか。
ありました、米津玄師歌ってくださいよ。
それ俺知らんねん。名前ももちろん知ってますよ、うん、いつもなんかおはよう朝日のなんかランキングの上の方におる人でしょ。
そうなの。
うん、で週に1回ぐらいのなんかこう CD 売り上げとったらこうたらで、うん、
今時ね。
でも曲聞いたことない。
あ、そうですか。
一回もないです。
レモンとか。
え、どこで聞くのそれ。
ドラマの主題歌。
そうやね、ドラマを見ひんからな。
まあ今時ね、ドラマのタイプで曲がどうのこうのって少ないから、
うん、
もう、
うん、
うん。
で、よくよく考えると、この10年ほどの間にそういう新しいアーティスト的なんで覚えたって言ったら、アルスマグナしかないんですよ。
歌うわけにはいかないからね。それは
今さっき思い出したんですよ、うん、アルスマグナ歌えばよかった。
あ、
せっかくカラオケ行って、もしカラオケがあるんであればみたいな、うん、俺カラオケでアルスマグナ歌ったことないからね。
ちょっとでもね、歌唱印
象に。そう
出てないかわからないけど、
うん、だからまあ多分アニメの中には例えばね、
うん、
秘密の歌とかあるじゃないですか、うん、ああいうのがあるんで。いやー、まあもし次行くとしたらアルスマグナですかね。
5年後ぐらいに
アルスマグナ追ってくれよっていう気はするんですけど。
アルスマグナっていたねみたいな、
うん、名人は、もう屋敷高人はいいです。
まあまあいいですね、
うん、
まあ何かな。
逆にも村下幸三とか歌い始めるとかどうかな。
難しいでしょ。いや、僕は想像つかないですね。
今そのおっさんたちが歌っていい狙い目の歌手って誰なの？
また服、どの服そうすればいいのかっていうのと同じぐらい、いい感じにアップデートできた親父の曲って分かんないですね。
そうやねんな。だってサザンとか歌うとまたかみたいな感じになるじゃないですか。まあもちろん新しい曲歌えばいいんでしょうけど、
まあでもカラオケにすると途端に古く感じちゃうっていうのはあるかもしれないですよ、サザンの曲とかって。カラオケで歌うと、
カラオケの曲調がね、
うん、
なんでカラオケで流れる勝手にシンドバッドとか、
なんか絶望的な気分
になる。絶望的な感じになるよね、あれ、うん、あれはなんかなんでかな。だからモニカとかも俺カラオケのモニカ大っ嫌いやねん、
うん、
なんか
ズズズズズズズズズズズズズ、音が薄いんですよね。
だからなんかペラペラなモニカが、
ペラペラペラペラ、ああ、それで言い出したら、この前ミュージックステーションの10時間ライブ行ってたんですけど、
10時間
まあ TRF のイージールダンスの音のペラペラのこと。
なんで？
わからない。カラオケだったのかなんかわかんないけど、ペラペラでその後で、ダバンプが USA やってたんですけど、はい、もうテレビで聞いてるだけで音圧が全然違うんですよ。
ダバンプの方は。
ダバンプの方めちゃめちゃ音が深くて。
もともとペラペラやったんじゃないですか。
そういうこと？ DRF のペラペラなの？
もともとが。
TK ミュージックそのペラペラなの？
多分。
ちょ、本当に奥さんの入れて、何これペラペラみたいな。
いや、その音の厚みというか重ね方は今の方が全然厚いですよ。やっぱり。
ってことは、うん、すっごく軽量化した作りで僕らは騙されてたわけ。
騙されてたんじゃなくて、それが当時の軽い
ペラペラの
ペラペラな感じ。
もっとでもイージードダンスって もっとなんかいろんな音が重なっていて、なんかノリノリのダンスミュージックじゃなかったんですか？
前後重なってるだけで別に分厚くはなかったんじゃ
ないですか？分厚くないのかな？
ダンスミュージック邪魔だし。
ダンスそういうことなの？
うん、違うの？
それか、DJ コーが手抜いたのか、なんか本当のその、なんかその辺のイオンかどっかのスーパーマーケットで、なんか流れ
てる、
なんか営業で来ましたみたいな感じで、むしろ本当はダバンブがそっちなのかなと思ったら、
うん、
USA の方がすっごい音圧あるんですよ。
ああ、まあそれでも一時期、なんかそのこと言われてますよね、今、その、重ねるのが、その今は流行ってるというか。
あの違いって何なのかなって。
うん、いや、ほんまに音の厚みでしょ。
本当そのままなのかな。
そのまんまやと思いますよ。うん、まあでもそれが流行りやったんでしょうね。だ CCB とかでも今聞いたら多分ペラペラやと思います。
ペラペラですよ。
うん、ただ、うん、ペラペラやけどうまいんですよ。
ああ。
やっぱり。
地型がやっぱり違うのかな。
そう。うまいから別にそのペラペラでも全然大丈夫なんですよね。
うん。おー、そういうことか。
うん。まあ、わかりませんけどね。
うん、その本当かな？
本当に、本当に手抜いてたかもわかんないけど、
うん、
でも、抜かないでしょ。
普通はね、ここぞ、うん、だってあの人は今みたいな感じじゃないですか、なんか、そういうライブって。うん、
だってやっぱ、
自分の一番のいい曲をペラペラで済ますわけは多分いかないですからね。
ダンシングヒーローとか昔より分厚いですからね。
そうですよね。
昔もうちょっとペラペラ
ペラペラでしたよね。
ペラペラっぽかったですけど、
それが今近代回収するとこんなに高層も厚くなるんだみたいな感じになってますよね。そうそう、
なってますよ。なんかエレベーターのついた名古屋城みたいになってますからね。
サイボーグ感が半端ない。
そうそう、だからまあそこはやっぱり小室さんの歌が
そういう意味ではすごく良かったんですよね。
良かった
ですね。蘇生がいいと言ったらいいのか、
うん、もう耳障りが良かったんでしょうね。ほんで、
まああとはね、スマホに最適化されたとかデジタル音源に最適化されたとかいろんなことあるとは思うんですけど、よくわかんない、
まあ、
テクニカルなことが多分カンジャムあたりでやってくれそうな気がするけど、
まあ、
まあでもさすがにペラペラです、ペラペラですやんとかって言えないですけどね。
カンジャムで一回小室さんのやつもやったでしょ。
うん、
うん、
うわめっちゃペラペラやんってまたサバンナが言うというできないですからね。
できない
ですね。思ってても。
まあ、それはしないと思いますけどね。
うん。なるほど。
まあ、その時は、やっぱりそれが、
うん。
YMO とか今聞いたらびっくりしますよ。
ペラペラ。
いや、ペラペラっていうか、3人でキーボード弾いてるだけですからね。
すごいね。
うん。
うん、
しかも、一人はドラムなんですから。
そう考えたら、やっぱりその、アンプラグロライブできる人ってすごいですよ。普通のギター一本でやるとか。
うん、強し？
強しもそうだし、今やったら誰かな、
ゆずとか、
いや竹原ピストルとか
竹原ピストル、あ、山崎正義とか、まあああいう人たちって
暑苦しいって、
まあ暑苦しいのは暑苦しいかも分かんないですけど、うん、まあ昔俺強しが初めてそのアコースティックライブみたいな大阪城ホールで、
うん、
真ん中に円形のやつ作って一人そこに座ってギター一本でってやった時ちょっと見たんですけど、うん、やっぱりすごいなと思いましたね。
ね、あれ、そのギターの腹パンパン叩くやつでしょ。
そう、あれはすごいなって思って、ほんでその後なかなか噴水の周りで解散せんやん強しファンに怒鳴ったことありますけど、帰ろまらみたいな、まあ、
警備の時ね
警備の時ね、警備の時ね、
プライベートでやるわけないからね。
そうそう、
警備の時ね。
そう、それは城大吾っていうその警備のその外の責任者やった時ね、うんうん、やったんですけど、まあ、そら帰れへんもんやからさ、みんな、
うん、
勝手にライブ始めて。
ずっと純恋歌また歌うわけでしょ、多分。
そう、純恋歌先に歌い終えるやつ大嫌いやわ。 まあでも本当にすごいな。うん、よう言われ、演歌の人が何がええって言ったら、カセットテープ一つだったら全国回れるんや、みたいなこと言ってたじゃないですか、うん、バンドと違って、うん。それと一緒でギター一本で、もう1万人とかをこう引きつけるっていうのはやっぱすごいですよ。
そうですね。
ああ。だからピラピラとか厚みとか関係なくね。うん、逆に、厚みでごまかしてるっていう部分もあるじゃない
ですか。今はあるのかもしれないですね。
うん、すごい。
うん、
だからそれこそ CCB はピラピラやけど、うまかったりとか、ごまかせないですからね、あんな全然。
たまにそのああいう何テレビ番組の歌謡祭みたいなやつを見てたら、うん、本当びっくりする時ありますよね。
まあよう言われる
落差、
あゆが叩かれるやつ
でし
ょ。あゆが何してんって言われ叩かれますよ、ね。
いや、ちょっと、うん、今度のあれですよ、多分10年ぐらい先になったらあゆは、うん、再評価されるんじゃないですか。あゆ引退します、50歳でって
。遅いわみたいな。
遅いわって叩かれるのか、
まあ、分からへんけどね、
うん、でもみんなもう元黒ギャルは涙みたいな、109でまた手形取ってみんなそこに並ぶみたいな。
あゆ、まあ正直申し訳ないですけど、うん、そもそも興味がないんで、まあ、曲もほとんど聴いてないですし、車の後ろになんですか、王冠のマークのなんか嵐なんか、あゆなんかようわからないようなシール貼ったりしてはるじゃないですか。うんうん、
パイマークみたいな、ね。
そうそう。あゆって何がすごかったの、
さあ、今から何がすごかった
んです
か、
すごい売れたんでしょ、
曲がキャッチーやった。
でも俺、あゆの代表曲知らないんですよ。
うん、
まあ、そんなこと言うと、まあ、安室奈美恵かって俺3、4曲ぐらい
しか。安室奈美恵も最終的にはやっぱりコンサートがすごいねとか、うん、それのなんか機運が結構あったりして、
うんうん、
でオリンピックの曲で、うん、やっぱりすごいね安室ちゃんってなったわけじゃないですか、
うんうんうん、
土壌いったすごくストイックにやってるよってところにちょっといい曲が乗っかったって、
うんうん、
あゆもそれあるんじゃないですか。
まだまだ取り返せると思うんですけ
ど、ね、まだ取り返せる、
うん、
まあ、東京オリンピックの座はある曲とか無理かもしれない
けど、まあ無理かも分かんないですけど、
うん、
まあ、十分頑張ってはると思うんですけどね、
うん
うん、まあ、ちょっとそのインスタですか、なんか、
うん、
たまにうーんって感じのもんを上げたりする
女子プロレスラーみたいな
やつ、ね、やつとかもあるんでしょうけども、
あれわざとやってるのかなと思う時が、忘れないでねっていう感じ。
まあそれはそれで頑張ってる、
うん、頑張ってると思う、
うん、
結婚してるのかしてないのかよくわからないけど、
2回ぐらいされたんでしたっけ、
うん、しているけど、いや実はでも手続きのミスで、
うん、してなかった、
まだしてなかった、
うん、
多分高野花親方も多分退職できてないような気がする。
まだ
まだ退職、
幽霊親方
みたい、引退届けって、これは受理されていないよみたいな。
幽霊親方ってことやんじゃん。
そう、うん、
いつでも戻ってこれるよっていう。
いいな、優しいな。
でもなんかのタイミングで戻ってきそうな気もしますけどね、
うん、
うん、
何も考えてなかったんでしょうね
多分ね、
うん、
多分ね、
ちょっとね、ま、それ聞いたら、それ思ったらなんか悲しくなってきた。
周りが思ってるほど何も考えてない
。
結構行き当たりばったりな感じもしますけどもね、
うんうん、あ、それ出てくるたびに高藤力が、
うん、
もうなんかダメだなこの人って感じが
許したりやもん、
ね、もうコメントするたびに俺はって。いやもうちょっと喋り方考えたらいいのにと。
清水源太郎かお前は。まあ本当に、
うん、
まあ久しぶりのカラオケボックス、
はい、
ボックスじゃなかったね、カラオケ
フロアただカラオケパーテーションっていう
か、パーテーション、
うんうん、
なかなかやっぱり
味わい深いもんですよね、
もうこの年になってああいうところでね、
うん
うん、ちっちゃい女の子の隣の部屋で聞く屋敷高橋も良かったですよ。どうしたどうでしたって、あれ一番聞かれてどう答えていいかわからん質問の第一位ですよね、カラオケで俺の曲どうでしたって。
まあまあ、ローローと気持ちよく歌いましたよ。
カラオケでバー屋敷大臣歌ってどうした、俺の歌どうしたっていうのは、その歌を選んだ選曲を言ってほしいのか、うん、屋敷隆について答えてほしいのか、そのあんたっていう曲についてのこのコメントを求めてんのか、
全部かな。
俺の歌が上手いか下手かどっちか答えろ。
ああ、俺の歌が上手いかどうかでしょう、基本は。
音程が外れてるか外れてないか理由はしていただくと外れてまして。
外れてました。
はい。それはもう、うん、もちろん俺も外れてました。
厳しいね、精密採点。
いや、精密採点も何も外れてましたもん。もう、特にサビの部分から外れてましたから。で、これはね、外れないわけないよ、あっこで。
うん。
うん。あのキーで。 あの場所のあの環境で。聞こえへんしね、そもそも。
まあまあまあ、
うん。
かなり環境は悪かったですね。
そうそうそう。でもまあ、ちゃんと歌いはんねんなと思いました。
そう。恥ずかしがらずに。
そう。ここまで来たんだからっていう。
そうそうそう。楽しまなきゃ。
そう。ここまで。
頑張って。
うん。あ、この人ってきっと、
うん、
幼稚園で、うん、例えば運動会で、すいませんけど、借り物競争出てもらえますかって言ったら、いやいやいやって言いながらも出たら全速力で走ってくれる人なんだ。
うん、基本そうです。
偉いな。
やる限りはちゃんと。
ここまで来たんだからね。
ここまで来たんだから。
偉いなって思います。
やりきろうと。
え、偉い。僕なんか、キッカーこっち歌いながらも、また、恥ずかしさを捨てきれなかったですからね。ちょっと窓の外とか確認しながら歌ってましたからね。
そこはもうね。
うん。
もう恥ずかしいとこ来てるんだから。
いや、
もう、
そう、い
や、ここまで来たんだから。
ここ、吉原より恥ずかしいでしょ。
本当に。もう、ウグイス谷からなんか、送迎車に乗って出てくるときぐらい恥ずかしい。
いや、それより。それより恥ずかしかったよ、俺。最後、カウンターで返すときに。しかも、カウンターで何て言われたか、あれ、わかります？
え？
この、50と40のおっさんが二人で、432円になりますって言われた。
安い。
もう、千円札出して、釣り場いらんわって言うとけばええやん。
言われへんよ、向こうも困るしね。
そう。ほんで、しかもなんか、俺、ちょっと、よう聞こえんかって、430円みたいなこと聞こえたから、じゃあ、もう、半端ない、なんか30出すわって言ったら、なんか、どうも432円かなんかで、この人が、これ、何の意味みたいな。1円玉別に減りませんけど、みたいなこと言われて、なんかまるでなんか、お釣りの計算でけん外国人相手になんか説明されてるような説明されましたよ、最後。
結構恥ずかしかったですね。
そう。
財布だけが重くなって帰ってきた、みたいな。
ものすごい量の10円玉と1円玉渡されて。
今ね。
ええ。
はい。ということで、まあ、カラオケの話をしましたよ。
ええ。
はい。
まあ、どっちみち、結局どうやったんですか、ほんで。その十何年ぶりに俺の歌を聴いて。
いや、やっぱ声量は素晴らしいし、うん、ちゃんと聴きたいなと思いました。
あ、まあ、大体予想通り。
うん。
あ、こんな。
いや、でも、昔のイメージってもっと何か衝撃受けたイメージがある。
まあ、もちろん。
悔しいって思った。
多分、もっと大声で歌ってたと
思う。そう。
多分ね。
そう。
多分そうやと思います。
若かったっていうのもある
かもしれない。まあもちろんそれもありますしね。うん、多分、今日はちょっとまだ恥ずかしさ出てなかったですね。
まあまあ、また10年後ぐらいにできたらいいなと思いますよ、はい。はい。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。